77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、ウナンの場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印。諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
目を覚まして起き上がったなら世界が変わっていないかな。
令和4年2月7日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
タラミのお弁当、おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。最高です
。始まるよ。
はい、今週も始まりました。みさちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ようやく太田明さんがスタジオに戻ってこられまして、
ね、おかえりなさい。
おかえり、ね、おいしいおやつまで買ってきていただきまして、
はい、早速いただきました。私もありがとうございます、
ね、最初誰かなと思ったんですよ、スタジオで。
あ、今日の、
うん、名刺交換しようかと思いましたね。
忘れた、
初めましてみたいな。
お茶、それはもうあのちょっと来てるよ、ボケが。
そうやろか。
忘れたんかい、2週間で。
ね、土曜日さ、うん、長崎ベルカのバスケの試合、
はいはい、
久しぶりに、
ね、
うん、1月のゲームが相手チームがコロナということで、はい、2試合なかった、
うんうん、そうですよね。
で久しぶりお邪魔しましたら、うん、岩下社長が入り口にいらっしゃいまして、はい、うんうんうん、よっ、ビファレンの社長って、
あ、言いました、
はい、
もう兼任ですもんね。
兼任ですよ、
サッカーとバスケの社長、岩下社長、
ね、なんかね、うん、これもまた面白いパターンかなと思いますけど ね、ちょうどね、土曜日は高田春奈社長もお見えになってて、
うんうん、あ、そうですか、
はい、いや、の同時にお二人にご挨拶できて、
うん、あ、よかったですね。
ビビ君も来てたのでご挨拶して、
うん、ね、ビビ君も来てましたね。
ビビ君来てましたね、
うん、
一緒に
踊ってましたね、
ルカ君とわちゃわちゃ踊ってました ね、
かわいい
ね。まあ、ゲームも土曜日も日曜日も、日曜日も勝ったんでしょ、
うん、安定のですね、
安定でしたね、うんうん、でもやっぱりなんか一見あの強そうじゃないですか、ビファーレン、
うんうん、
あ、ビファーレンじゃないベルカ、
ベルカ、はい、
うん、でも、バスケの人に言わせると、うん、相手チームも結構強いよって、僕ら素人は圧倒、
うん、
圧勝みたいな感じするけど、
うん、
いやいや、これひっくり返ってもおかしくないよみたいな見方をしてるんだな。
へ、
まあ、そんな感じでした、うん、ますますよろしくお願いします。というわけで、記念すべき143人目のゲスト様、
はい、
中華のお惣菜テイクアウト、お弁当も大人気、餃子もネットで話題といえばアンズテイ、野田よしみ様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
若いお声で。
若い、
ありがとうございます。
もうね、いいね。いくつだったっけ、よしみちゃん。
24です。
ね、これが言える年よな。だから例えば新聞なんかさ、
はい、
載るじゃん。
うんうんうん、
誰とかさ、かっこ何歳。
かっこ何歳。
ね、うん、もう我々は50代とか、60代とか。それもやめてくれみたいな話を今日律子さんとさっきしったやもう年齢いらんよ な、 みたいな、
ね、そう、必ず、ね、年齢聞かれる
よね。なんなんやろうね、あれ。
いやね、
なんでそもそもあれは、ね、もう30超えたらやめましょうみたいな。
そうね、うん、でいいと思う。
なんかルール
を30超えてもあれな、やっぱり 4,50 代ぐらいって書いてある。
だいたい、
ね、だいたいぐらいだね。
何歳に見えるとか
もうね、よしみちゃん見て、肌は透き通ってるし、シワはないし、もうこんな肌になりたいわ。
いや、なんかさ、今日なんか髪型のイメージが
あ、本当、髪の毛切った ね、 ね、
最近髪をバッサリ切って、
バッサリ切って、
うん、短くなりました。
いや、最初来た時に、うん、分からんかった。
え、本当に、
うん、誰かなと思って。
失恋したわけじゃないのね。
あ、違います。
いや、俺も切った。
あ、切った。失恋したのかい。
失礼した。
あのライダーのヘルメットが入らんかったんか。
あ、ライダーの
最近ね、赤いライダーになっとら
せ
てね。
そうそう、還暦ライダーになりましてね。還暦ライダー
で赤いバイクに乗っとらせ
て。素敵ですね。
それであの迷彩のリュックを手に入れたもんで今度迷彩のリュックを手に入れたら、今度パッチって言って、
うん、
あのマジックテープで貼るいろんなその隊員のこう、
あ、はいはい、
なんていうの、ステッカーみたいな、
うんうん、
あのマジックテープのステッカー、
うん、
レンジャー部隊とか、
あ、
日の丸とか、ジャパンとか、はい、欲しくなるじゃないですか、
はい、
買いに来ました。駐屯地まで。
あ、それで駐屯地に行ったんですね。なんかさっきね、打ち合わせの時駐屯地の話が出たので、
そうそうそう、
何しに行ったんかな。
駐屯地の中に職員さんが、職員さんじゃ、あ、まあ、職員さんやな、
うん、
自衛隊の人が使う売店があるんです、
うん、
めっちゃ揃ってるグッズが、
うん、
そこによ
かったね、
買いに。
私たちにお土産なかったね、よしみちゃん ね、
ね、
今度ね、
また今度。
よしみちゃん、今日はあのどこから来たんですか。
どこから来たんですか。
今日休みやったやろ。あ、
今日は休みだったんですけど、
ね、
あの諸岡厚生堂薬局様の店舗の前であの有機野菜の販売をしていました。
うん、なんかね、新しいことを始めようとしとるらしいんやけど、
あ、
まあ、その辺のね話もお伺いする前によ、うん、その学生時代のこととかさ、
はい、
お伺いしたいんですけど、うん、
はい、
どの辺から話す。幼稚園、小学校、
中学校。小中高はここよね、諫早よね。
小中高、はい、諫早です。
諫早 で、うん、で大学で東京、
大学で東京に行きました。
アンズテが始まったのはちっちゃい時。
アンズテが始まったのは小1ですね、私。
あ、そう、あ、そうか、 はい、お父さんそれまでは別のところでね中華の働いてらっしゃったのね、
はいはい、うん、そうそう勤めで、
そう、そこにうちの魚を納めてたり、
あの、うん、あそこやろ、あの中華の川沿いの
諫早の鉱山楼だったところね、
鉱山楼 も
諫早店がオープンする時の、うん、チャーターメンバーのよね、立ち上げの時にいらっしゃったんですよね。
あ、そうなんですか。ちょっと鉱山楼長崎に行ったって、
いや諫早、
諫早、
うん、あ、ごめん、という認識でした、すいません間違ってたらすいません
小学校1年生で、はい、あの始まったのね、あんず店がね、はい、もうお母さんからも散々聞きました、あ、そこのところ
でもその大学の大学では東京に本当は就職するつもりやったんやろ、
はい、そうですね、そう、大学では東京に就職することを視野に入れてこう動いていた。
東京だったの大学。
はい、
あ、いや、東京で、大学で東京に行ったって言ったやん。
そっか、ごめん。
本当人の話聞いとらんよな。
そう、実は言ってたんです。
よくさ、こんな若い可愛らしい子、お父さんが手放したなと東京に。
いや、本当よね。ね。それでその途中で僕が知ってるよしみちゃんっていうのは、はい、うんうん、大学の途中で休学をして、
はい、
アンズテを手伝おう。はい、オートしてる時のよしみちゃんとの出会いなん
で、はい、そうね、バイトですって言ってね、う
ん
う
ん
う
ん、帰ってきた時に初めて上野さんにお会いしました、
うんうんうん、そうさ、
そうやったね、
うん、そんなレベルですよ、うん、そんなレベルだからまだそんなになってないね
そうですね、
あやかちゃんは大学は、妹さんは、あやか
ちゃんは途中で一緒に帰ってきても辞めて、
うんうん、
はい、
一緒に帰ってきたんだ、
一緒に帰ってきました、
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあ休学して卒業したわけ、
卒業しました、
あ、すごいな、うんうん、
去年か、
1年休学して、それでまた戻って頑張ったね、休学からのは大変だったでしょ、
途中でコロナになったので、
あ、そうか、それもあるね、
それであの東京の方にはなかなか戻れなかったんです、
あ、そうかそうか、世間がコロナになったってことね、
そうです、
よしみちゃんじゃなくて、
あ、私じゃなくて
あ、なるほど、
だから4ヶ月ぐらいしか向こうにはいなくて、うん、もう諫早の自宅で、
自宅からの
授業でした
ね、そうやね、遠隔の走りよね、
そうですね、
遠隔の走り、
うん、卒業式は向こうでできたの、
卒業式はできました、
あ、よかったね、
それでその休学中に帰ってきたら、その意外と面白かったという、
はいはい、そうなんですよ、うん、こう、なんかいくつかあるんですけど、面白いって今覚えてることがいくつかあって、うん、もう一つ目はあのビファーレンロードでのボランティアで、
なるほどなるほど、
あそこで下浜さんとか瀬戸さんとかはじめ、うん、こういろんな
こんな大人がいるんだってね、
最初からそこ
あそこでそうですね、
諫早のトップ2ですよ、
いや本当ですよね、いやありがたい環境にいたなと思うんですけどなんかこう人々をこう全力でおもてなしする人たちの姿を見て、
すごいよね、
あ、なんかめちゃくちゃ幸せでこう平和やなってすごい思って、なんかここにいたら自分がこう心豊かに成長できるじゃないかなっていうのをすごいそこで感じて、
すごいね、その感性がすごいね、感じるっていうのがね、
そう感じたところがね、うん、そう感じさせたあのトップ2がところですね、トップ2、
もうただ酔っ払ってるだけじゃないんですよ、ね、
本当に素晴らしいです、
素晴らしいですよ ね
そういう大人たちを見て、
でももう一つあります、はい、大事な同友会という存在があるんですけど、
中小企業家同友会に遊びに来たんやな、
はい、学生時代だったんですけど、初めて行った時はその時に、うん、本当ミサネとか上野さんともお会いしたので、
うん、そうそう、そんなタイミングやね、はい、うんうん、
こう地元の中小企業の社長さんとかと、うん、お話ししたりこうディスカッションとかさせてもらって、
うん、
なんかこんなに町のために地域のためにこう動いてる人がいるんだっていうことにすごい感動して、
う
ん、なんかこういう、なんかこれからもこの人たちと私一緒にいたいなっていうような魅力的な人に、
そうなの、
はい、出会いました、
そう見えたんやね仮面を取れみたいな
おいちゃん おいちゃんおばちゃんあんな大人でもいいんだみたいな
あ、これでいいんだみたいな楽だった
いやすごい魅力的で本当に一緒にこれからも関わっていきたいなっていう思ったので。いやいや、
そんな気持ちになったわけ、
はい、
そしたらもう東京での就職はもう吹っ飛んで。
そうですね、もうこっちにいる方が自分がやりたいこととか楽しいことができるんじゃないかっていう。
まあ、安住天皇お父さんとお母さんも好きにさせてくれるしね。
そう、自由にさせてもらってるし、
うん、
まあ、父母の手伝いもして、うん、あのなんか力になりたいっていうのももちろんあるし、うん、まあ、安住天も盛り上げたいっていうのも、
ね、安住天の中でのも出会いとかもあるしね、はい、
そうさな。だから安住天があるから今があるっていうか、うん、そうそうそう、ストーリーがね、
そこからいろいろ始まった
っ、ね、そうよね。だから安住天のママが同友会の会員さんだから、
うんうんうん、
よしみちゃんも同友会に出会えた、うん、こういうこと言うな、
うんうん、はい、そうですね、
おかげさまよね。
そうね、おかげさまですね、
うん、まあ、ママも一生懸命だもんね。熱い人だもん、お父さんもお母さんも。
そうですね、熱いよね、
うん、かっこいいですね。
熱いあんず亭はやっぱり一番の売れ筋は定番の餃子ですか。
定番の、はい、餃子がすごい今売れていて、うん、もう製造を一生懸命も間に合うように頑張ってるっていう感じです。
妹さんが手伝いよる、
うん、妹が
職人として、
はい、職人として
すごい、ね、
餃子作る専門っていう感じで。
お、もう餃子は彩香ちゃんがずっと作ってる、
はい、あの味付けとかは、
ま
あ、
お父さん、
ね、父だけで、あのなんだか
皮作り
と包む作業を妹が大体しています。
あ、いいね、もう家族4人で一致団結して。
はい、やっぱりね、お父さんだけが製造じゃきついからね、
うん、
だからそろそろ後継者を ね、はい、みんながそれぞれ少しずつ技を盗んでさ、
う
ん、
そうですね、
できるようになった方がいいよね、
うん、はい、
でお父さんちょっと楽にしてあげて、
はい、そうですね、
もともとやっぱごっつい料理作られる人なんで、
うん、
あんまりこうねバタバタするよりもじっくりいいものをね作っていただきたいな。
美味しいもんね、あんずてのあの、
う
ん、中華ってギトギトしてるってイメージがあるけど、もうなんでしょう、うん、ここのあっさりしたどんだけでもいける中華料理ってね。
ありがとうございます。
それはそうです、うん、最近はチャーシューはどうですか。
チャーシューも、はい、結構売れてて、うん、リピーターさんがかなり多いです、
う
ん
う
ん、
あれブロッコリーなんやろ。
ブロッコリーと今あの切らないでもいいようにスライスしたものも、う
ん、あ、スライスもあるんだ、
はい、
スライス
切れてるやつがあるんですか。
切れてるやつもあるんです、
うんうん、
へ
ー、その真空パックにしてるので、
うん、あ、切れてるやつがいいよね、はい、あ、切るとね意外と大変だよね。
大変です
ね、難しいの。
そうそう、
一番美味しいサイズ感ってやっぱあって、
うん、太すぎたり
太すぎたりするやんか、うん、やっぱりチャーシューの美味しいサイズ、
うん、
あるはず、
ある、
うん、
ああそれはもう一人暮らしの人とかも、あの、ね、包丁切れないってよく言われるでもね、うん、うちも包丁が切れないんですよって、だから切ってくださいっていうね。
いや難しいよ、うん、ハムでもチャーシューでもいざ美味しいのに切るのはあれ切り方のサイズで全然違うもん、
うんうんうん、私ね、あのあんずての空心菜の炒め物が好き。
空心菜ですね、本当にめちゃくちゃ美味しいです ね、
本当に大人気です。あれを炒めてるだけなのにね。
そうですね、
うん、
やっぱ火力が違うのと、
う
ん、
あ、
本当に独自の味付け、
ね、
マスターは企業秘密って言って誰にも教えてくれないです
、うん、それはやっぱそういうとこ大事。
よしみちゃんも教えてもらえてない。
あ、もう教えてもらってないですね
うん、
そっか、
はい、
まあ、そんな野菜からよしみさんはちょっと新しいプロジェクトを始めたぞみたいな話をされてましたけど、
はい、
どんなことでしょうか。
はい、はい、ですね、化学肥料とか農薬を使っていない野菜を今販売しています。
今日販売したのがその、
今日販売したのもその野菜です、
うん、今日どこで販売したの。
今日は、アーケードにある諸岡厚生堂薬局様の店頭で販売しました。
どうでしたか、反応は。
反応はすごいたくさんの方に来ていただけて、いろいろお話ししながら、
うん、
あの買ってくださったんですけど、うん、すごい、あ、結果的に2時半までってしてたんですけど、
うん、
もう1時半ぐらいにはもう全部売り切れて
完売、
はい、
わー、すごい、
完売で、もっとし次はもっと仕入れていこうっていう。
なるほど
、はい、
今ほらそういう対話型のショップっていうのが減ってるから、
うん、
なんか楽しいんやろね、お話ししながら買い物するっていうのが ね、
で土付きの大根とかね、
はい、あ、そう、土付きの大根、ね、
写真でちょっと見たけど、はい、土付きついた大根とか、
あのサイズがいびつのやつとか、
あ、そうそうそう、 いや本当になんかそういう野菜の姿からもいろいろ教えてもらうなっていうのもってみんな違っていいんだよみたいな。
すごいそれをね教えてもらうというところにつなげれるあなたの感性がすごい。
すごいな、ね、いやその打ち合わせの時に、うん、美沙ちゃんが、うん、無農薬とオーガニックってどう違うと、うん、っていう聞き方をしてたんですけど、うんうんうんうん、分かりやすく言うと、
はい、オーガニックっていうのは日本語で言ったら有機農業って言うんですけど、うん、合成化学肥料とか、うん、農薬と遺伝子組み換え技術とかを使用しない農業の仕方で、うん、で無農薬っていうのは、うん、難しいんですけど、うん、こう隣の畑から、うん、風で撒いた農薬がこうついてきたりもするから、うん、無農薬とは言えなかったりする、うん、言えないっていうの
は、うんうんうんはい、お隣の畑が農薬使ってたら自分とこの畑が使ってなくても無農薬野菜っていう表示はできない。
あそれは隣の畑なんて言うんですか、そういう場合もあるからっていうことで。
ああなるほど。
法律で難しくて、
じゃあその無農薬ですって歌ってる野菜っていうのは相当やっぱり厳格にやってるってこと。
無農薬って歌ってるやつ、
無農薬野菜って売ってるじゃん。
売ってますか。
売ってないっけ。みんなオーガニックなの。
いや
どうなんだろう、
自然栽培とか。
ああそういうこと。無農薬ってはあんまりこう表記してない、
あんまり表示はできないっていう感じで。
あそうなんだ。
あそうか、自分とこが全く無農薬でも近所からこう
来るかもしれないので、
来るかもしれないから無農薬とはありえんやろみたいな箱かな。
なんかそういう法律でちょっと難しいところって言えないっていう感じで。
へー。オーガニック野菜っていうのは
有機の肥料は
使ってますよって。
はい、
うん、そこね。
だから無農薬に近い努力はしてますよっていう意味なのかな、オーガニックって。
あ、化学肥料とか農薬は使わない、うんうん、使ってないっていう、
うん、自分たちは使ってないっていう、
自分たちは使ってないっていう。
なるほどなるほど。それは、じゃあオーガニックの方が割とこう緩やかな、
緩やかな感じね、
うんうん、広い。
有機ジャス認定っていうこのなんか認証も取れたりするんですけど、結構それは条件がこういろいろあったり、
うん、
なんやろ。
すごく勉強してるのね。
すごい。なんでそういうことにこう行くわけ。
そういうことに行き着いたのは、
うん、
大学生の2年の春にドイツに短期で研修に行った時に、
うん、
ドイツはオーガニック先進国で、うん、すごいドラッグストアとか普通のスーパーにでも、
うん、
日本でいう有機ジャスみたいなマークのついた、はいはいはい、商品がめちゃくちゃずらってこう、うん、商品棚に並んでて、
うん、
でそれを見てわすごいなんだこれはという感じですごい印象に残ってて。
ドイツにいたのね。
はい、
やっぱり日本を離れるって。
あらなんかデッカちゃん来た。ようこそデッカちゃん。いやデッカちゃんがアンズ亭のママをどういう会に誘ったから。
そうです、ね、
アンズ亭のママはどういう会に入って、
うん、
だからよしみちゃんはどういう会に出会ったわけだから、はい、そうね、一番感謝する人、ね、
そうだ。
ありがとうございます。
ねあごめん話戻すけど、その大学2年の時にそのドイツにちょっと留学して、
はい、で日本がすごい遅れてるなっていう、うん、食に関してめちゃくちゃ遅れてるなっていうのを感じて、でそっから、
うん
まあ、調べるようになりました。
あ
でそう2年後ぐらいにアンズ亭でこう働くじゃないですか、うん、その時にこう自分が食を提供する側にいるのにこう日本の食のこととかを知らないのがちょっとまずいなと思って、
うん、
食品添加物のこととか農薬のこととかを学ぶようになりました。
ねえ、
うん、
だからやっぱりその戦後のその大量生産大量消費の時代があって、うん、どんどん作れ安く作れってそのためには農薬も使え、うん、みたいな時代がおそらくあって、
うんうんうんうん、
だからそれがそういう時代が今も終わりを告げる、
うん、
なんかいじめです
か。久しぶりのね、
太田明さん久しぶりで操作がわからないんじゃないの。まあそういうことなのかな。 だからやっぱそういうその大量消費大量生産の時代が終わって、うん、少しもう一回見直しましょうよっていう空気がちょっと流れてるのかな、うんうんうん、
なんか何でも安くて簡単に手に入るようになってなんか大事なものを忘れてるんじゃないかっていうのはやっぱり思いますね。
今日吉見さんのフェイスブックに、うん、あのフェアトレードの話が載っていて、
うんは
い、
フェアトレードって何？
フェアトレードはあの、うん公正な取引というか、うん、適正価格で、うん貿易をする、うん、輸入輸出をするっていうことなんですけど、その例えば日本今バレンタインの季節今日、うん発信したことで言うと、うん、すぐバレンタインだからチョコレートの話をすると、うん、板チョコ1も100円で買えるじゃないですか、
はいはい、
でもそれって、うん、あの輸入してるのに、うん、そんだけの安価な値段で買えるっていうのには裏の話があって、うん、でカカオ豆原料のカカオ豆を、うんはい、あの作る農家さんがガーナとかコートジボワールとかからの農家さんが作ってらっしゃるんですけど、うんうん、そこには、うん、あの子どもたちが児童労働、うん、強制的にひどい環境の中で、うん、こうカカオを作ってるっていう現状があって、
そのなるほどね、
そうだね、うんうん、だからやっぱり安い労働を
無理に使って
っていうのがやっぱりちらちら見え始めたから、
うん、
だから
それがフェアトレードっていうのね、
うん、フェアトレードだからそういうのをあのずっと、うん、なんていうの根っこをずっと辿っていって、うん、そういうことを全然やってない状況のから作られたチョコレート
そうですね
を食べたいと、うん、そういうことやな、
はい、そういう企業さんがいらっしゃるのでそのところが出してるチョコレートを選ぶことが、うん、その人権問題とかにつながる、
うん、奥深いですよ、
すごいね根っこまでいきました ね、
まあ、それに近いような状態が今度後半ですね、
はい、
久しぶりに電話しちゃうぞで電話しちゃいますんでね、うん、また後半も楽しみに聞いてください、
はい、聞いてください
さん、よう気にしちゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人シームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
令和4年2月7日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
本日はアンズテイ野田よしみ様をお迎えしてお送りしておりますが、久しぶりにですね、
はい、
ちょっと電話しちゃうぞということで、うん、2月の11日から13日まで、
はい、
長崎愛の映画祭という企画があって、
うん、
まあオンラインになってたみたいですけどね。本来であればオンラインじゃなかったの、
うん
うん、まあそのこのところですね、
はい、
お世話されているギマユリカさんに電話つながってますんで、ギマちゃんもしもし
もしもし、
どうも
こんにちは、初めまして、こんにちは、
みさちゃん初めましてなの、
初めまして、
でも間接的にはつながっとるんよね、
そうなんです、
はい、
ね、
そこ説明してあげてまず、
うん、はい、改めてギマと言います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、私は長崎愛の映画祭実行委員会の代表をしているんですけれども、はいはい、多分ですね、うん、このスタッフを務めているマリコさんがお知り合いなんじゃないかなと思って、
マリコ、マリコはね、絵のマリコ、
はい、あのマリコさんですね、はいはい、歌の上手なマリコさんでございます、
は
い
は
い、
あ、そうなんですね、
はい、はい、うん、そうなんです、まあ、マリコさんもですね、うん、ずっとこの映画祭関わってくれているんですけれども、うん、長崎愛の映画祭ってすごいちっちゃくですね、細々続けてきた映画祭なんですけれども、うん、今まで聞いたことってありますか？
聞いたことありますね、なんか。
あ、そう。
あ、そうなんですね、うん、
僕初めて聞いた、
うん、なんか毎年やってますよね、なんか。
あ、そうなんです、うん、毎年こっそり開催をしておりまして、まあ、今年が第6回目なんですけれども、うん、はい、まあ、そもそものコンセプトというのは、まあ、全ての人がそもそもみんな違うっていう前提の中で、うん、その違いを通して、うん、まあ、いろんな人と出会う場所を作ったりとか、うん、お互いに違うけれどもどうやってこの街で一緒に安心して暮らしていけるかなっていうのを模索する、そんな映画祭になっております、うん、
なるほどな。それ、はい、あのヒューマンネットワークさん、
はいはい、
ともうなんかこうシンクロした感じなの、ね、これ、
はい、ご支援をいただいておりまして、うんうん、はい、そうなんです。もともとヒューマンネットワークさんの方が、ヒューマンライブラリーというイベントの方を応援してくださっていたんですけれども、はい、うちの映画祭ではですね、映画の上映だけではなくて、うん、いくつかの無料のイベントを開催しておりまして、はいはい、でヒューマンネットワークさんがこう応援をしてくださっている、うん、ヒューマンライブラリーというイベントがこちらの方で開催をされているので、はい、そのまま、はい、継続で応援をしてくださっているところです。
要するに人の図書館、ね、
はい、あのヒューマンライブラリーずっとマリコが、はい、
そうそうそう、
あの図書館になってたやつ、はい、私も1回だけさせていただいたことが
ある。じわっと思い出してき
た。そうですね、 ありがとうございます。
だからこう微妙にこうつながってるよね、
うんうんうん、
そうですね、ひょっとしたら会場でお会いしてたかもしれないですね、うん、
かもしれないですね、
ひょっとしたらこうラジオを聞かれている皆様、ヒューマンライブラリー、ヒューマンネットワークってこう、うんうん、混乱してこられるかなと思うので、そうですね、はい、簡単にちょっとご紹介したいなと思うんですけれども、はい、ヒューマンライブラリーというのはもうその名前の通り人間図書館というふうにも言われているんですけれども、うん、まあ、いろんな背景を持つ方々というのを本に見立てて、その本の方が自分の人生をこう語る中で、まあ、大体2名から3名ぐらいの少人数でその方と対話をしながら、ひょっとしたら初対面では聞けないような内容のこともぐっと踏み込んでお話ができるような、そんなイベントになっています、うん、はい、うん、多文化共生とか、うん、いろんな人たちのお互いに、う、ね、うん、自分のことを理解し合うためにあるイベントでもあるんですけど、うん、それと同じように、まあ、面白くて、まあ、新しい発見とかつながりができるイベントというのがたくさんあります、うん、
はい、
例えばベストフレンドマッチングというイベントが映画祭の中であるんですけれども、うんうん、まあ、この今回ですね、残念ながらオンラインに変更になってしまったんですけれども、うん、対面会場の時にはですね、はい、お面とマントをかぶって、
はいはい、
無言で友達を探すというですね、画期的なゲームを私ども考案しておりまして、
うん、はい、それなんか難しそうやな、うん、
そうですよね、
お話もしないんですよね、
まあ、無言ですね、基本的には。主催者の方で質問を出して、うん、まあ、いろんな人生の決断の話だったりとか、そういう決断に対して、うん、まあ、5個ぐらいの質問にどうやって回答したかというその人の内面だけを見て、
うん、
この中で誰と友達になりたいのかというのを選ぶというようなイベントです。で、後半のところからはマイクとお面を取って、うん、まあ、フリーでお話ができるようになるんですけど、うん、やっぱり名前も顔も知らない、
うん、
見た目の要素も全くない状態で出会った人が急にお面を外すと、今まで持っていたイメージがガラッと変わったりとか、自分が視覚情報だけで得ていた情報、
うんうん、
でついつい人のことを判断してしまっていたことに気づく、そんな瞬間がたくさんあるなって思います。
うーん、
実際にここから
興味津々や
そうですね、
だって内面だからね、
そう、はい、
ねえ面白い、
それ映画祭の時、
はい、そう、うん、映画祭の時にもやってるんです。
は
ね、今回オンラインなので、うんうん、カメラとマイクがミュートの状態で、うんうん、はい、チャット欄でお話をするっていう感じですね。
うん、新しい形、
面白いね。ただの映画見るだけなのかなと思ってました。
そうですよね、はい、そうなんです。映画以外はもうすべて無料イベントになっていて、いろんなオンラインの配信とか YouTube ライブ配信もあるんですけれども、
うん、
そうなんです。なんかこう私たちが作りたかったのは映画を見るための場所というよりは、うん、誰かと出会っていろんなこうお互いのことを知り合う交差点を作りたかったなっていうところが、
なるほど、
なるほどね。
うん、
あのね、この間ね、お話しさせていただいて、うん、あの、はい、ちょっと通じるとこがあって、うん、またなんか一緒にできたらいいなっていうお話をしていて、うん、で、ギマさんは NBC のラジオで、はい、あの番組をお持ちで、
はい、
その番組名が、うん、どうぞ、
ガスタンクはお好きですかという番組を持っておりまして、
はい、あれね、はいはい、
あ、聞いたことある？
いや、お茶がアップしてたでしょ、ガスタンクはお好きですか
ねえ、うん、だからなんかそういうのもすごく興味津々で、
もう上野さんがこのお話いただいた後にですね、ガスタンクの写真を送ってくださいまして、私今デスクトップにしております。
わかる、
めちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。
わかる、ガスの社長が喜ぶと思います、
うん、本当ですか、ありがとうございます。お伝えいただけたら嬉しいです。
まあ、あの本日は短い時間でちょっと至りんかったかもしれませんけど、はい、またね、
ぜひぜひギマさんまたお話聞かせてくださいね。
お願いいたします。
ありがとうございます。今
ゆりかさんでした、ありがとうございました。
はい、失礼します。
ありがとうございました。失礼
いたします。
秋山大輝です。社長さんいらっしゃい。
はい、後半は私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿ポクですね、
はい、
野田芳美さんに語っていただきたいと思うんですけど、新しいそのプロジェクト、
はい、
もう名前も決まったんですか。
はい、
税務署に開業届も出したらしいですね。
お、
そうなんです。
すごい、開業届、
開業届、はい、
出しました。
素晴らしい。
いつですか、開業日は。
11月ぐらいに。
去年の、
はい。
あ、うん、そしたら1ヶ月分確定申告せんといかんね。
そうです、
そうですね。
おめでとうございます。こっそりだったの、開業。
こっそりでした、
大々的にやればよかったのに。
そんな、
え、どんなプロジェクトなの。
え、プロジェクト、
うん、その開業届け出したやつ、
うん、あ、お店の名前は、店っていうか、うん、事業の名前。
そうですね、あんずの里っていう名前で、うん、出しました。
だからその前半でできた、うん、そのオーガニックの野菜を仕入れて販売するという、うん、
そうですね、
普及させるっていうの、
はい、
うん、
オーガニックを当たり前の世の中にしていきたいなっていう。
じゃあ、あんずの里代表の大吉美、
そういうことになります
ですね。あ、そうなんだ、すごい。
また井上陰謀さんがざわざわしとるんじゃないですかね。
ざわざわしてますね。
ゴム印いるでしょうみたいな話ですね。
ゴム印、吉美、いろんなものがいりますね。
その時は、
そう、おめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、どういうふうに育てていきたいですか、あんずの里は。
お、
うん、
育てていきたい、
うん、今見えてる限りでいいよ。どう なりたい、あんずの里。
あ、はい、私、あ、すいません、飛んでたんですけど、
うん、
あの、やっぱり大学生の時に行ったドイツのあの景色、光景が印象的だって、うんうん、あの光景を地元諫早に作りたいっていうのがあって、
うん、
オーガニックスーパーとかを作りたいです。
おー、はい、オーガニックスーパー確かにないね。
ないです。
やっぱりお高いところ、例えば成城石井とかさ、
うん、
ああいうところなんかはやっぱりそういうものに扱ってるんじゃないんですか、
うんうん、はい、うん、あと都会には
都会にはある
よね。結構ありますね、うんうん、やっぱりこっちにはなかなかないので、ね、
諫早第1号店あんずの里、
ねえ頑張りたいです。
だからもうお値段じゃないということにですね、うん、矢木印製作所のダルリさんがですね、はい、意地悪な質問になりますがという話でメッセージが来てましてですね、
はいはいはい、
要はそのオーガニック野菜の良さは重々承知しています、はい、お茶が言ったように大量生産大量消費が当たり前になった上に給料も上がらない世の中で割高なオーガニック野菜を広めていくためのこれからのビジョンみたいなことを、
うん、
ほう
ほう、そうですよ ね、
じゃあちょっとだけフォローするとこれは私の考え方ですけど、その報酬、
うん、
報酬ね、
はい、
報酬が物とかお金から、
うん、
心の豊かさとか、うん、なんかそういうものに少しずつ変化をしているような気がするわけ、
うん、
だからそのお金云々よりも、うん、だからその
気持ち心ですね、
やっぱり響いたものに投資をするっていうかな、だからそういうふうな傾向が若干あるような気がしていて、
うん、
とあとやっぱり私らの年代になってくるとたくさんが食べれないというね、うんうん、
あそれはあるな、
ね、たくさん食べれんけん、うん、あのちょこっとだけでいいからいいものを食べたいという、うん、
あそれもあるよね、うん、だからまあダルリさんの答えになってるかどうかわかんないですけど、うん、だからその例えば若い食い盛りのご家庭はちょっと
安く、うん、そうそう、うん、質より量っていう、もう家族いっぱいのっていうところっていうに有機野菜っていうともやっぱり厳しいかもしれない、うん、そこはそれぞれ の、 あの選択肢があっていいんだと思う、
住み分けがな、うん、だからまあ我々世代になってくるとミサちゃん言うようにいいものを
もうね、山のように買ってもどうせ腐らせるんだから、うん、いいものをちょこっと、体にいいものをちょこっとでいいよっていう、
だからそういう需要はまああるのかな、うん、だからよしみちゃんが広げようとしてるオーガニックが徐々にそういう人から広がっていって、うん、そしてゆくゆくは若い世代の人たちにも子供にそういうものを食べさせたいと、ちょっと高くても食べさせたいと、
うん、だから実際今日売り切れてしまったのはそういうところよね、
うんうん、あと私はこの年代だからそんなあれなんですけど、やっぱり他のもう洋服とか他の無駄買いをしないっていうのを決めてて、
うん、
だから化粧品とかもほぼ買わないんですけど、洋服も買わないし、うん、でもやっぱりいいものいい、うん、農家さんを応援したいし、うん、いいものをこだわって作ってらっしゃってる生産者さんものを応援したいから、そういう気持ちで選んでます、うん、何を買うかとか、
うん、あだからお金の使い方がちょっと
使い方をこう
変えてる、
そうですね、
うん、だからもう辛抱すべきっていうか、もうあんまりこう魅力を感じないってことでしょ、
う
ん
う
ん、
そうですね、他のものに
ねえ、
う
ん、でももうちょっとしたらお化粧品が必需品になる場合も
今からちゃんとしとかんといかんよ、化粧もあのいいもの肌にいいものを使って、ね、うん、あの私らの年齢なんて、あいいもやかん買ったらよかったなと思う時もあるんです、今なんて
今からだから、こういいものを食べてい
いものを食べて
笑ってストレス取れず、
だから少しこう物やことやサービスに対する価値観が少し変わってきたのかなという気はちょっとしますよね、うん、我々結構ブランド世代やもんね、いろいろね、
うん、まあそれぞれだと思います、私は別に、
あそう、うん、でこう所有欲の時代や、うん、物を買って所有する時代や、車でも、う
ん、車あれが欲しいから頑張って働いて買って自己満足みたいなね、
う
ん
う
ん、
今の子は買う気なし、
うん、
シェアで十分、うん、乗る時だけね、うん、ちょっとレンタルしようかな、
うん、だからもうそれぞれのあれでいいと思うんですよね、うん、だから有機野菜もあのいいと思う人に買っていただければいいしね、
そうやね、うん、だからなんかそういう傾向がじわじわ、それはお魚の世界もそうなんじゃないの、
うんうん、そうそう、
やっぱり少々高くても、うん、やっぱり美味しいところを食べたいぞみたいなとこある、
うんうん、それは何であってもそうね、
うんうん、よしみちゃん楽しみですね、
楽しみですね、
どういう会ランチ会会員さんからもメッセージ来てますよ。
ランチ会会員
さん、よすみ頑張れって
。ありがとうございます。
おるやんスタジオ。
後ろで利口にご案内ってる人じゃないかな。そ
うそう、ありがとうございます。
はい、どうぞ。
すみません、こちらも滑り込みでメッセージいただいております。
はい、
あんずママさんからです。
おママ、あママ
今日はうちのマネージャーがお世話になってます。
はい、
お茶みさねありがとうございます。
ありがとうございます。
ばあちゃんも笑いながら聞いてますよ。
あ、ばあちゃんも。
ありがとう。ばあちゃん、
我が家は無農薬で有機栽培で野菜作りをしておりました。そんな野菜たちはとても美味しかったんです、
うん、
そんな野菜を使って、お店で、お客様に提供しておりました。だから、うん、今日のご縁も、今のご縁も自然の流れだったと思います。感謝です。
本当ね、
諸岡薬局様には来週も再来週、再来週ですね、うん、もうお世話になります。ぜひぜひよろしくお願いいたしますということです。
お願いします。
お願いします。
今日いい話でしたよ。
よかったね。本当その流れなんよね、やっぱりね、はい、お母さんおばあちゃんたちが培ってきたものからのね、
はい、つながってます。
だからおばあちゃんたちが始めた頃っていうか、そこになんかもしかしたら時代が戻ろうとしてるんじゃないかなってちょっと思うな。
もう終わりだよ。
ねえ、
早いね。
早かった。
じゃあ有機野菜もうちの通路で置いとこうか。
ありがとうございます。
つってあまり遠くにお嫁に行かないでね。
はい。
あ、そうそう。
こっちで。
ねえ、諫早市内で。
はい。
どんなに遠くても旧五町あたり。
ずっとあずの里を諫早で広めて。
はい、どうぞ。
すみません、もうちょっとメッセージいただいてます。ヤギ印製作所のダルリーさん、
はい、
私は元教員なんで自分の体は 何からどう作られているのかを子どもたちに考えて、させたいという思うところがあります。
なるほど。
できれば学校現場にもどんどん切り込んでいっていただければと思います。
あ、いい話。ダルリーさんもね、
そうね、
素晴らしい活動されてますから、う
ん
う
ん、そして、ね、あんちゃん、
あん、あんちゃん、あんちゃん、
はい、よしみちゃん、この前も少し語り合ったけど、コロナ禍だからこそオーガニックは周知されてきたよね、うん、少しで、多く、少しでも多くの人が体に本当にいいもの、うん、心から満たされるってものってなんだろうって考える機会になってくれたらいいなと思いますね、
うん、
私たちがやってることは間違いないと確信しています。頑張ろうね。
わあ、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。
メッセージもたくさんいただきました。
ありがとうございます。
そんなこんなで先ほどから出てます有限会社諸岡薬品、諸岡健吾様、はい、
うん、
次週の144人目のゲスト様です。
144ですね。
お楽しみにですよ。よしみさん、どうでしたかラジオ。
はい、あっという間でした。本当楽しい時間ありがとうございました。
ね、また機会があればぜひぜひでございますけど ね、
はい、ね、ありがとうござい
ます。いろいろ楽しみですよね。
楽しみ ね、
うん、日曜日は僕はポッポ屋行きましたよ、う
ん、あ、なんか バイクで行ってた。
バイクで行ってましたけどね、
閉まってたっていうね。
たまたまあの閉店のタイミングで撮影会してました。一人撮影会。
そうね、うん、いい島鉄が撮れたじゃないですか。
いい撮れました。本当にありがたかったです。さあ、そういうわけで名残惜しいんですけど、
はい、うん、ありがとうございます、
ね、お別れのご挨拶をしましょう。
寂しいね。
はい、
ねえ、アンズテイ、野田よしみ様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。
もっと成長してまた帰ってきます。
ほー、打ち合わせと違うじゃん。
飛んでゆく、そんな新鮮な。
社長さん、いらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、ウナンの場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。
イサネとスタッフの笑顔があふれてる、魚屋がある、その魚屋の名前は竹の鮮魚店。